は創世記の31章25節から35節までです。創世記の31章25節から35節。ラバンがヤコブに追いついた時には、ヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえてトリコのように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに。しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよと言われた。それはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰って行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えていった。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれらを盗んだのを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕と、さらに二人のはしための天幕にも入ってみたが見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラフィムを取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。彼は探し出したが、テラフィムは見つからなかった。いよいよラバンがヤコブのところに追いついて、そして、彼らはそのヤコブが天幕を張っていた場所にも、またこのラバンもその連れの者たち、身内の者たちと天幕を張って、そして、ラバンはヤコブにこの言葉を仕掛けます。でまずラバンはその前の晩にですね、主がその夢の中に現れて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないようにということをあらかじめ忠告を与えておりますので、ですからラバンにしてはですね、このヤコブに仕掛けた話は、確かにこの話だけでもいくつも攻撃的であり、また突っ込みどころもいくつかあるんですけども、しかし彼はあくまでその構成をするということもせず、また、彼らは、ラバンたちは害を加える力を確かに持っているんですけども、ということは、武装した者たちが、大勢いたわけですけれども、しかしあくまで暴力に訴えることをせず、この言葉だけで、済みました。ラバンはまず26節、何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえたトリコのように引いていくとは。 なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出して私に知らせなかったのか。でまずラバンがここで、ね、私に内緒で私の娘たちをって、まあ、私の所有物であるということを、まあ、まずありありと述べておりますね。でも、もうヤコブのものに、だって7年プラス7年の14年でもう娘たちはすっかりヤコブのものになったはずなんですけど、しかしここであくまでラバンが主張しているのは私の娘たちと主張していますね。もうかなりがめついというか、もはや自分の手を離れたのにあくまででも私のものだと主張しているところを見ます。まあ、だからこそヤコブは後に、まあ、心配して娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思ってと、そういうふうに彼に言葉を返したわけですね。まあ、ラバンのところを、まあ、こっそり抜け出して私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに。これ、前の14年目の労働が終わった時にヤコブが一度出て行きたいと言ったんですけども、しかしラバンはそれを、ね、あくまで引き止めましたね。あなたが祝福されているのを私は知っている、だから、私のもとにとど、まってくれないかと、報酬は何でもやるよと。でそれで、報酬、まあ、ヤコブにとって不利な、ラバンにとって有利な報酬の条件をして、そしてさらに働くことになったんですけども、まあ、そういう経緯がありますから、まあ、このタンバリンや盾ごとで喜び歌って送り出したっていうのも、まあ、ちょっと考えづらいですね。でも、まあ、ノーノーとラバンはこういうことを言うわけですよ、唇で。そして、まあ、しかも28節、しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。まあ、これは若干、まあ、ラバンも実の父親ですから、子供たちや娘たちに口づけも、まあ、したかったっていうのはまあ分かりますけれども、とにかくこれは事の善悪を論じないようにって神さんから言われてはいるんですけど、しかし、まあ、善悪を論じておりますね。まあ、全くあなたは愚かなことをしたのだ、あなたのしたことは悪だと。でそれで29節、私はあなた方に害を加える力を持っていると。これも脅しですね。まあ、しかし、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけようと言われた。まあ、要するにラバンは、あたかもなんか正論を言ってるかのようでいて、まあ、実はそれはよく聞いてみると、それは正しいことではない。もはや娘たちはラバンのものではないし、また、タンバリンや盾ごとで送り出したであろうと言っておきながら、そういう気は、まあ、さらさらなかった。むしろ奪い取る気満々で、害を加える力を持っているのだがとまで言って、しかしあなたの父の神が、事の善悪を論じないように気をつけようと言われていた。まあ、結局じゃあ一体何なのって言われれば、まあ、何なのっていう話で結論がないんですけど、とにかくラバンは、まあ、言いたいことを言いたい、まあ、言ったわけですね。これこれこれ、しかしこれっていう。でな、まあ、最後にですね、まあ、それはそうと、あなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰ってきたくなったんであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ラバンの家からすれば、まあ、大事なものがなくなったわけですね。このテラフィムというものはその家の家督を継ぐ上で、まあ、重要な証拠物になるものであるし、また、偶像、まじないの道具にもなったりするわけですけれども、でこのテラフィムは、まあ、先祖崇拝やあるいは、子孫を その家督を継ぐとか長男の権利を継ぐとかそういった印にもなりますし、まあ、子孫繁栄のためのそういうご利益があると考えられているものだと、まあ、そういうふうに言われておりますけれども、でヤコブはラバンに答えています。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。ヤコブのこの一言につきますね、娘たちをあなたから私から奪い取りはしないかと恐れたから、だから何も告げずに、来たのですよと。で実際ラバンは、まあ、ここでも娘たちは私の娘たちと言いますし、また43節でも昨日見ましたね、ラバンは答えてヤコブに、娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のものと、所有権をなんか最後のあがきで主張するんですけども、しかし真実なところラバンはもう過去に契約したこと、口頭で契約してもう書類は残ってませんよとか、そういったことは抜きで神様もそれを聞いているわけでして、そしてなおかつ神様明らかにこのラバンの唇で言った報酬、しまげのものがあなたの報酬だと言ったらしまげのものが生まれて、ぶちげのものだと言ったらぶちげが生まれて、明らかに神様はこのヤコブからヤコブを祝福されたんです。ラバンとしてはヤコブを空手で持ち物も持たせずに返したかったのがまあ本心でしょう。でも神様はそれを許さなかったんです、最終的には。そして、ヤコブはこのテラフィムのことについて、私の神々をなぜ盗んだのかというこのラバンの問いに対しては32節あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたならそのものを生かしておきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら調べてそれを持って行ってください、まあ、自信を持って堂々と言うんですけれども、ヤコブはこの時ラケルがそれを盗んだのを知らなかったから、まあ、そういうふうに言ったんです。でここでですね、結局ラバンはヤコブの天幕、レアの天幕、まあ、全ての人の天幕に入り込んで、持ち物を、まあ、ガサガコソとやって、散らしてここにもないここにもないって持ち物を隅から隅まで調べることになるんですけども、でも見つかりません。ラバンがまず入ったのはヤコブの天幕、次にレアの天幕、次に2人のはしための天幕、次にレアの天幕を出てラケルの天幕、ね、もし、皆さんのカバンをなんか男がずかずかと入っていて、女性のなんかカバンを次から次へと探してないないないとか言い出したら、まあそれは怒りますよね。で、ラケルのところに入ったんですけども、まあ、ラケルのところは最後に入ったみたいですけども、ラケルはすでにそのテラフィムを取ってラクダの鞍の下に入れてその上に座って、そして、私は生理ですので動くことができません、だからここに座っていることを許してくださいと父親に言って、そうしてテラフィムは結局見つからなかったんですね。ここで、カエサーの不思議な導き方を見ます。ここでラケルのその蔵の下から、その時にもしテラフィムが見つかっていたら、もうラバンからすれば、大いなるあざけりの的になったことでしょうね。ヤコブからすれば、ラケルがそんなことを知らなかったわけです。ヤコブにとってはそんなテラフィムなんて目もくれずどうでもいい、むしろそんなやつがいたら本気で死んでもらおうって、きっと思っていたことでしょうね。ところがそれがラケルだった。だから神様あえてヤコブのためにここでそのラケルの蔵を探させないように導かれたんじゃないでしょうかね。 しかしもちろんラケルがやったことはそれは良くないことです。父の家の神を盗んで、そしてなんか五章大事にとはまでは言わないまでも、後で何かの困った時の役に立つだろうとラケルはもしかして思っていたのかもしれません。ラケルからすればこの時父親に見つからなかった、あ、これは、ラッキーだった、神様の導きだとさえもしかしたら思ったかもしれませんけど、しかしラケルはその後その行いの刈り取りをしてしまうことになります。このテラフィムは、子孫繁栄とかあるいは家督を継ぐその家の権利を受け継ぐ印として、ラケルは持ってきたかもしれないんですが、そして、このテラフィムはなんか祈願成就とか恋愛成就とかいうよりも、あの子供を産む産まないということに関するご利益のあるものでしたけれども、しかしラケルは後にその子供を産む段においてラケルは死んでしまうことになります。私たちキリスト者はこの世における偶像に頼ってはならないんです。これは恋愛成就のお守りだと思ってそのお守りを買って忍ばせて、なおかつ全能者の神に使いようとしたら恋愛のことで大体失敗します。子たくさんのお守りを持って、ラケルはこのテラフィムを取ったんですけど、しかしその子それが命取りになってしまいます。ラケルはヤコブに嫁いだ時、もはや父の家を出て父の神々を捨てて付き従っていくべきだったんです。ルツは先祖の父の家の神々を捨てて、そして父の家を捨てて従ってきましたね。オルパはその自分の家、自分の神のもとに帰っていきましたけれども、しかしルツはこういうふうに言います。ルツ記の一章15節からちょっと読みましょうか。ルツの一章15節、ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。アメン。ルツのこの告白です。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ルツはもはやモアブというその父の家を捨て、またモアブの神を捨てて、そして全能者なるイスラエルの神によりどころを求めてきたんです。ルツがこのようにしたからボアズは後にこういうふうに言うんです。2章の11節、ボアズは答えていった、あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ボアズがこのルツを後にめとることになったんですけども、ルツが完全にその自分の頼りとしてきた父の家を離れて、そして自分が頼りとしてきた神々を捨てて、そして完全に、もう身一つでこのイスラエルの神のもとに 頼りを求めて、そして身一つでこのボアズに、後に迫りますね、私あなたのはしためルツですと、あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。そのようにしてもう体当たりでその新しい神、まあ、神は新しくはないんですけども、その自分の求め、偽りの神々を捨てて、そして真の神へと飛び込んできて、そして新しい家にボアズに自分を買い取るべく法的な権利のある夫のもとに自分の身を投げ出していったからこそ、ルツはこの栄光の家系へと加えられたわけですね。イエス・キリストに通ずる家系、ダビデ王家に通ずる家系と。ラケルの家からは、王家は代々続く王家は生まれませんでした。もっともイスラエルの最初の王はベニヤ民族からサウル王が出ましたけど、それはたった一代で亡くなりました。サウル王家には相変わらずテラフィムがありました。このサウルの娘ミカルも家にも、テラフィムがあったことを昨日見ましたね。結局テラフィムという世の偶像、子孫繁栄とか、長男の権利を受け継ぐそういうまじないの道具に頼るものは、結局神の国ではそんなことは許されないんですよ。私たちはただ全能者なる神主により頼むべきなんです。ラケルは父の偶像を捨てるべきでした。ところがこのテラヒムというのは、このヤコブの、このラバンとヤコブのその争いの道具になったに過ぎず、またラケルのその、座ってる下にずっと隠れていた偶像は、結局この場面の何の力にもならず、単に争いを引き起こしただけでしたね。私たちが頼るべきは世のそうした偶像や風習や、また父の家にあったものではないんです。全能者なる神、このラバンとヤコブの間を裁いてくださった主により頼むべきなんです。どうか皆さんも、もし本当にこの全能者なる神主に助けを求めたいと願うのでしたら、ルツのように体当たりで全力投球でその全能者の懐へ飛び込んでください。そうしたら主は皆さんをルツのようにすべての面において落ち穂を増やして、わざと落ち穂を落として、皆さんが拾うべき落ち穂を落として、そして皆さんをこの地上における夫のもとへと導いてくださることでしょう。そればかりでなく、天の誠の夫イエス・キリストのもとへと導いてくださることでしょう。どうかそのようにして、この地上においてはもはや父の家のもの、生来のもの、すなわち肉を十字架につけて、そして新しい命の領域が与えられて、新しい夫、天の誠の父のもとへ身を寄せて、そしてそこから助けを得て、そして産んで増えて地に満ち、祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを主とする者は誠に失望させられることがありません。あなたのもとに、その三つ葉の陰に救いを求める者たちには、本当にこのルツのように素晴らしい国、素晴らしい神、素晴らしい夫のもとへと嫁いでいくことができます。このラケルは何かの足しになるだろうということで、この偶像を持っていきましたけど、しかしそれは何の足しにもならず、解決にもならず、 災いを引き起こしただけでした。私たちが生来のものに、生まれながらの何かに頼るのであれば、このような失望しかありません。しかし主よ、あなたにより頼む者には決して失望に終わることがない、そのような素晴らしい主であることを感謝いたします。私たちはいつでもイエス様、あなたにより頼むことができますように。この新しい一日も主よ、あなたにより頼む一日として、どうか祝福で満たしてください。私たちがますます父の家を離れ、ますます新しい誠の父なる神様のもとに身を寄せて、誠の夫であるイエス様のもとに身を寄せて、そしてそこで育まれて、養われて、愛されて、完全に守られた日々をこれから送ることができますように、どうか祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。